鳥の劇場プレゼンツ、鳥ラジ。どうも皆さんこんにちは。鳥の劇場で俳優副芸術監督をやってます斉藤裕明です。よろしくお願いします。私たちは鳥の劇場といいまして、鳥取市は鹿野町、鳥取市の市内から車で30分ぐらいのところにあるんですけれども、そこにある廃校になってしまった鹿野幼稚園と鹿野小学校、ここの鹿野小学校の体育館を劇場に改造して自分たちのお芝居をやったり、よそからお芝居をしに来てもらったりしています。その場所の名前でもあり、それを運営している私たちの劇団の団体の名前でもあるんです。この番組は土曜日の夕方に30分間放送されます。1ヶ月に1回の更新なので、1ヶ月間同じ内容が流れてしまうんですけれども、その点はご容赦ください。鳥の劇場をすでにご存知の方には、鳥の劇場はこんなことを普段やってるんだみたいな顔をお知らせしつつ、鳥の劇場をまだ見たことがない、知らないっていう方には、ああ、こんな面白い場所があるならぜひ行ってみたいわって思ってもらえるような番組にしてみたいと思っております。よろしくお願いいたします。今回も私一人では心細いので、アシスタントを連れてまいりました。自己紹介どうぞ。
鳥の劇場の新人俳優、国石桃佳です。よろしくお願いします。
新人って言った、いつまで新人って言うんだろうこいつ。はい、二人目どうぞ。
鳥の劇場新人制作の松本智彦です。よろしくお願いします。
あ、この人も新人って言った、いつまで新人って言うんだろう。はい、じゃあこの3人でやりたいと思います、はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
いやー、終わりました。
終わりました。
何が終わったんでしょうか。前回散々私どもの方で告知させていただいたイワンのバカの公演が終わりました。わー、終わった。お疲れ様でした。ああ、5月18日からやりましたね。正確に言うとあれか、16日だったっけ。
16日の学校招待、
学校招待があったからね、はい、あの事前に見てもらって始まりまして、それで今日収録してるのが29日ですが、28日に終わりました。行っちゃってよかったのかな。行っちゃっていいや。それで、ああ、終わった。
終わりました。
あのね、私大学時代からお芝居やってるんですけど、終わった時にいつもね、まず初めに思うこと、終わったなんだよね。そんな辛いならやんなきゃいいじゃんと思うんだけどさ、まず疲れたしか出てこないんだよ。まあこれ見に来てくれた人には申し訳ないんですけれども、なんか他のこと思う日来んのかな。他の日思う日が来てみたいもんだ。
はい、
そんなあれですけれども、国石さんどうですか、何か感想ありますか。
はい、
2回目ですね今回がね、はい、あなたは、
はい、はい、あの入って2回目の本番ということで、はい、まあ緊張しつつも楽しかったんですけども、うん、前回紹介させていただきました舞台のボンという装置を、はい、昨日全部バラしまして、全部片付けまして、
はい、バラすっていうのも実は舞台の人しか分からないのか。
そうですね、
片付けるっていうんです
よ。片付けて、はい、で、あのもうパーツパーツにもう分解してしまいまして、はい、ボンがさらっとなくなってしまって、うん、はい、ああ終わったなっていうのが昨日すごい身に染みて、
結局お前も終わったしか思わなかったかい。あ、ね、まあいいんだけど、そういうもんか。そうだよね、まあ、クリスさん、あのボンのね、あの棒は一番初めに作ったんですよ。一番初めに立て込みっていうんですけど、その舞台のセットを作っていくの、その一番基本になるので一番初めに作ったんですね。それで舞台の上から70センチぐらいの高さにある円形の舞台なんですよ。で、回るようになってるんです。ちょっと見に来ていただいた方は分かるけど、ちょっと分かりにくいかもしれないんですけれども、それをその高くなってる部分は隠さなきゃいけないんですよね。丸見えになっちゃうから、中の構造が。でそれ板張ったりいろいろ隠し方あるんですけれども、今回はカラフルな布をね、いろいろ垂らして
縫い合わせて、
縫い合わせるってことやったんですね、はい、それがチクチクチクチク、あの国石さんともう一人の新人俳優の藤岡さんでチクチクチクチクやってたと。
やってました。
夜鍋してたね。
はい、夜鍋して、ね、日々夜鍋して縫ってました、
うん、他にもなんかいろいろやってたよね。
あの野菜たちを作ったり。
そうだ、野菜だ、はい、小道具だ。野菜作ってたって言ったら農作業してたみたいになっちゃうけれども、そうじゃないんですよ今回ね。あのあれだよね、の農民のお芝居みたいな感じだったからね。
そうですね、農民のお芝居、
うん、そういうんで、まあ、物語がちょっとね、ほがらかな牧歌的なお芝居だったから、
はい、
リアルに野菜作ってリアルの大きさで作るんじゃなくて、すごいデフォルメしてね、すんごいバカでかくて、しかもなんかね、ちょっと乱雑って言っちゃうとちょっとあれなんだけど、まあ、子供の落書きをね、そのまま大きくしたみたいな感じで、ちょっと
絵本のような感じで、
そうそう、可愛らしくね、はい、絵本の世界っていうような感じを強調するんで、自分たちで作ったんだよね、はい、まあ、買うこともあるんだけど、そういうの売ってないからね、
はい、
でそれをどうやって作ってましたか。
もう段ボールと紙くずとガーゼとボンドと私みたいな感じ。
私だな、
はい、
そうそう、部屋とワイシャツと私だ、
はい、
そんな感じで作ってた作ってた。
もうひたすらボンドボンドで、うん、これが本当のボンドガールやとか言いながら。
くだらねえ親父ギャグじゃんか。
もうみんな疲れ果ててもうくだらないことばっか言ってるんですよ。
もうそうね、もうだから芝居の稽古してるだけかと思いきや、そういうこともやってるんです、
はい、
まあ、そういうのを外に出してね、外注しちゃうってこともあるんですけど、僕たちね、あの自分たちでそういうのも作って、自分たちやっぱ作らないと分からない部分があるから、で作りながらちょっとずつ変えていくってこともできますから、
はい、
そういうことは大事なことなんです、まあ、みんな頑張ってやってますよ、はい、そういうことも、はい、松本君はどうでしたか。
はい、今回あの最後にみんなで歌うすごい重要な曲を編曲させていただきまして、そうなんです。 それをもう最後にみんなで歌って終わるっていうところで、で、うん、まあ、劇が終わった後お客さんがこう出てきて、その歌を口ずさんでくださったりしていて、
う
ん、
よかったね、
嬉しかったです。
よかったね。あのうちはあの竹中っていう音楽家がいるんですけど、彼が基本的に作曲するんですけれどもね、うん、今回その台本にあの永山さんという方に今回台本頼んだんですけど、その方にあのシーンのところでこう歌詞が書いてあって歌うって書いてあってね、曲どうするんだって感じだったら、まあ、竹中さんが作ってで、竹中さんはそれをさらにアレンジしたんだよね。
そうですね、松本君ね、豪華版にして。
いやー、ここで衝撃の事実は発覚。松本君は実は作詞を受けます。あー、作詞してるんだ。作詞です。作詞
よ、作詞。
本当は何て言うか知らねえけど、作詞です。作詞松本です。芸名作詞松本。作詞が頑張った、頑張ったな。作詞松本が、でもその頑張った甲斐があったわけだ、はい、みんなに受け入れてもらえてよかったね。そうそう、でもそのおかげでいろいろ伝わることもあったんじゃない。ある曲いい曲だよね。
はい、
なんか初めねちょっとね、牧歌的すぎて、あ のんびりすぎてちょっと恥ずかしくて気恥ずかしかった、正直言って歌うのが。
あ、そうですか。
俺ちょっと恥ずかしかったけど、しみじみちゃんとこうしっかりね歌詞をかみしめて歌っていくと、あ、いい曲だなと思って、
ね、
こう、ああって自分もちょっとね実は泣きそうになってたんだよね。
あ、そうなんです、ね、
いけない、こういうこと分かっちゃうと思いながらこう一生懸命見せてくれってやりながら歌ってたんだな実は。僕たちはこんな感想でした。
はい、
僕たちの感想だけじゃなくてね、お客さんからの声もちょっとご紹介させていただければと思います。
はい、
うちはねアンケートを結構ね回収率が高いんだよ。これ自慢なんですけれど、はい、普通はね見てね書いちゃうお客さんパーっているんですけれども、うん、多いんですけれども、うち今回5割超えたって言ってた
ね。5割以上です、
ね、半分以上のお客さんなんか書いてくれたって、すご
い、
ありがたい、ありがとうございます。ありがとうございます。でそれをね全部紹介したい、でも全部紹介したら24時間あっても足りないよってくらいになっちゃうので、
はい、
勝手ですがあのちょっとピックアップさせていただきました。
はい、
それでいくつかご紹介させていただければと思います。まず一つ目、国石さんどうぞ。
はい、鹿野町在住の20代女性から。
地元の人だ。
はい、根を張るように一日一日が経っていくのだなと、明日も自然に普通に頑張って生きていこうと思いました。
あ、やった。俺はまさしく今喋ってた歌の効果じゃないか。
そうです、
ね、歌のまんまじゃないか。一日一日が経っていってこう地道に生きてこう毎日毎日がそんな欲張らないで自分ができることせっせせっせ積み上げて毎日生きていこうみたいな、そういう感じ、まさしく伝わった。
伝わりました。
作者は松本の効果だ。
作
者頑張った。
よかった。
よかった。よかったな。はい。2個目、松本君どうぞ。はい。
鳥取市在住30代女性からです。
うん。
私は耳が不自由ですが、席の案内が見てわかるように、用紙で知らせていただいたり、字幕もセリフと歌のフォントを変えていたり、わかりやすくて楽しめました。ご配慮ありがとうございます。
これもまたね劇場の自慢ばっかりになっちゃうんですけど、
そうですね、
うちの劇場ね字幕があるんですよ、
はい、
手に持てる字幕 iPod でね、うん、出せるね、はい、字幕があって、それ2012年からやってるんですよ、うん、今割とね東京とかの大きな劇場だとそういうことやってるところもあるっていう話は聞いたことあるんですけど、
でも東京でも少ないですよね。
そうですね、相当大きな劇場しかやってないよ、うん、うち定員200人だからね、はい、それぐらいの規模でねやってるところがないと思います。
やってない、
は
い、
しかもこれね始めた時はあまりなかったから取材とかに来たんだよ、わざわざ東京から、うちこういうのやってますって言って、
はい、
それぐらい先駆的なことやってたんです、
はい、
しかも今年からはなんと英語の字幕もやってます。わー、これ、ね、いきなり海外の方いらっしゃってね、うん、あの見ていただいても楽しめるようにその英語字幕も対応してますので、うん、ぜひ皆さんあの来てください。まあ、身近にいる方でねあの海外の方いらっしゃってでも見たいんだけどそんなわからないわみたいな方とか、まあ、あとちょっと耳が聞こえないからちょっとお芝居楽しめないんじゃないかしらみたいな方がいらっしゃったら、鳥の劇場はそういうことやってるってことをね皆さんからあのお知らせいただければうちらもありがたい、すごい嬉しいです。よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
役人さん3つ目どうぞ。
はい、岡山県倉敷市在住の10代女性から。
ありがとうございます、遠くから来ていただいて。
私の家も農家なので野菜などの植物はいろいろな人が一生懸命作ったものなので、
うん、
すごくイワンたちの気持ちがよくわかりました。
すごくよくだ、
うん、6歳の弟も感動したと言っていました。
感動したんだ。
また鳥の劇場に行きたいと思います。
あ、よかった、ありがとう、ありがとう、嬉しいな、いいな、いい感想だ。
イラスト付きで可愛らしい。
あ、本当だ、可愛い女の子のイラスト描いてる、
はい、
これだったら小学生だね多分ね、
はい、
10代前半だ、
うんうん、
あ、そうか、これ多分あの見に来ていただいてない方にちょっとネタバレになっちゃうんですけれども、
はい、
あの最後のシーンであれなんだよね、イワンたちが作った野菜とか育てたあの動物たち家畜たちがあの兵隊たちが持ってこうとするんだけど、
はい、
なんかこういざこざのうちにもう燃やしちゃえとか言って持ってかれるじゃないですか、その場で燃やされちゃうんだよね。
そうなんですよね。
多分そういうシーンがあって、まあ、あの真っ赤に火がメラメラ燃えてわーって灰になっていくっていうのがあって、多分そのシーンを見てこういうことを思ってくれたんだろうね。
はい、
うん、あのシーンはちょっと言いなるとこうピークだからね、お話とね、
そうい
う風に見て思ってくれたっていうのはすごくありがたいですね。
はい、
よかったよかった、ありがとう とう。
また見に来てね。
はい。で松本くんどうぞ、はい。
鹿野町在住40代の男性からです。
はい。
カラスの演技が良かったです。
おお、カラスの演技が良かった。
これ誰だ。これカラス。
カラス
やってたの誰。
国石
がって。誰誰。
国石がカラスをやっておりました。
そうなんだ。国石が良かったじゃん、おめでとう。俺も馬やってたんだけどな。なんで馬なんだろうな、馬。あ、でもね、俺いいんだ。なんかお客さんと直接話したらね、馬がポクポク蹴るところが面白かったって言ってくれたからいいもん。別に俺はもう負けてないからな。負けてないぞ国石。あ、でも良かったね。
はい。
褒められて。でもさ、俺思ったんだけど、国石さんカラスの演技やってる時なんかしないけど、顎しゃくれるよね。あ、待って、あって、ああ、全然ラジオ聞いてる人全然伝わらないと思うんですけど、クリスさんね、顎しゃくれんだよ、カラスの真似してる時、わけわかんない。
カラスは上にくちばしがあって、下にくちばしがあって、うん、もうこのラジオで伝わらないと思うんですけど。
全然今ね、手出します。今ね、自分の顔の前に腕出して、一生懸命カラスのくちばしの真似してます。
縦で開くじゃないですか。で、はい、こうって言うじゃないですか。うん、で、これを再現しようと思って、うん、あーかーってやってるうちに、あーと縦伸びになって顎がしゃくれていくということなんですよ。
だから下のくちばしが下の顎と連動してるってことな。でもしゃくれて前出る必要ないじゃん。下伸びんの分かったけど、しゃくれる必要あるじゃん。まあ面白いんだよ。でもあれ俺好きだったよ。一生懸命国石頑張ってんだなと思って舞台の上で見ながら微笑ましく見てました。
はい、
先輩面吹かしちゃった。でもそういう風に思ってました。はい、はい、松本君まだあるんでしょ、
は
い、
鳥取市在住の10代女性からです。はい、鳥ラジの過去の収録回をホームページ YouTube チャンネルに流してください。
おー、来た来た来た来たぞ。これはいろいろ大人の事情が絡んでくるんじゃないのか。どうなんですか山下さん、社長どうなんですか。大人の事情で。あ、やったやった
やった。
神の声が聞こえた。神の声、神の声聞こえるんだ。初期の神の声だ。こういうことできるんだ。うわ、振ったらいいんだ。どんどん振っちゃおう。あ、そうなんだ。ありがとう。やった。じゃあ楽しみに待っててね。あね、結構ね、この声はね、結構聞いたんですよ。僕も他の人も実はね。うん、ありがたいです。こういうことを言ってくれて、達成できたら嬉しいわ。やったー。やってこー。はい、こんな感じです。ありがとうございました。ここで一旦 CM です。
鳥の劇場からのお知らせです。
子どものための
小鳥の学校、
ただいま受講生募集中。小学5年生から中学3年生までの子どもたちがやりたい物語を持ち寄って、みんなで台本にしてみんなで上演します。やりたい人来てください。詳しくは鳥の劇場までご応募お待ちしております。
続いてお便りのコーナーです。わー、前回の放送を聞いたリスナーの方からお便りが届きました。やったー、ありがとうございます。やったー。はい、それでは紹介させていただきたいと思います。松本くんどうぞ。
はい、ラジオネームグミおじさんからです。
グミ好きだ、
うん、鳥の劇場の斉藤さん、国石さん、松本さん、こんにちは。
こんにちは。
鳥ラジの初回楽しく聞かせていただきました。斉藤さんすごい喋るなと思ってしまいました。
喋るよ、だって30分しかねえんだもん。一生懸命早口で喋ってるよ、ブルーって。
はい、次回も楽しみにしています。ステッカーください。
おー、ステッカーだよ。ステッカーの予防だ。ラジオ番組の定番、ステッカーだ。じゃあ作るか。作らなきゃしょうがないね。はい、じゃあ僕は芸術監督に掛け合います。
はい。
なんとか出させるように頑張ります。そしたらグミウチさんにはまず井の市にあげます。
はい。
約束。グミウチさん待っててください。よろしくお願いします。
はい。
で、国石さんどうぞ2通目。
はい。ラジオネーム、お米5号さんから。
お米5号さんってさ、こう、号ってさ、あの、仮面ライダー1号2号の号になってるけどさ、何気にこれあれじゃねえの ?5 号食うってすごい大食いの人ってことじゃないの、
ね、?5 号食べるってこと
ね。5号ってすげえ食うよな。
はい。
半生だよ。すげえ食うな。うん。それで、はい。
はい。こんにちは。
あ、こんにちは。
こんにちは。
鳥ラジ、初回の放送とっても面白かったです。うん、特に、曲げ船の新先生のコーナーは何が起きているのかわからず、ラジオ業界の伝説になる放送だと思いました。これからの放送も楽しみです。
いや、ありがとうございます。ありがとうございます。お褒めいただいたのか、はい、なんかダメだって言われてるのか、ちょっと僕悩んじゃいますけれども、曲げ船の新先生のコーナーをちょっとご紹介させてください。はい、ですね、曲げ船の新というのはですね、うちの劇場に出入りしてる、曲げ書道といってですね、長い髪を曲げに束ねて、それで賞をしたためるというのを、まあ、やってる男なんですよ。で、まあ、時々、うちのイベントにですね、パーティー、演劇祭にあるパーティーとかに出入りして、とか、あとは知人の結婚式とかに行って、賞をしたためると、
はい。
そういう方なんですね。で、その方が、皆さんからお悩みを伺って、そのお悩みを書で解決するというコーナー、曲げ筆の芯の曲げで解決というコーナーを、まあ、やっております。そのコーナーのことですね。
はい。
はい。
お米5号さんからはお悩みもいただいております。
そうなんだ。ありがとうございます。お悩みいただいちゃいけないか。まあ りはい。
はい。曲げ筆の新先生に相談があります。
はい、何でしょう。
今月、家を追い出されるのですが、どうすればいいのでしょうか。アドバイスをお願いします。
そうか、家を追い出されるってことはただごとじゃないですな。はい、じゃあ、これは曲げ筆の新先生にご登場いただきましょうか。それでは、曲げ筆の新先生、どうぞ。
どうも皆さんこんにちは、曲げ筆の旬でございます。曲げ家15代目当主、曲げ書道開祖、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
お米5号さんのお悩みしかと受け取りました。かー、家を追い出される。一直柔道三代をその一つがかけてしまう。これは大事だ。よし、私めでよろしければ書で解決をさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
お願いします。
ではた、あじゃってこちこち
今牧師をつけて曲げ筆の新先生が魂の蝶一角舌食べております。はい、また蝶をつけて魂の蝶が今書き上がります。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
お米5号さんにはもう一つ私から贈り物があります。曲です。小坂明子、あなたどうぞ。
はい、曲げ筆の新先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
剣、建てるっていう字ですね、
はい、
家を建てろと。何の解決にもなってないじゃないか。家建てられるってなったらさ、家なんか追い出せることないんだよ。相変わらず曲げ筆の新先生は気合だけで生きてる人なので、
はい、
まあね、気合基本ですよ、はい、僕たちだって気合で乗り切るからなんだって、はい、気合があれば何でもできるってどっかで聞いたのはあれですけれども、
しゃくれてますよ、
ね、しゃくれてる。
気合があれば何でもでき
る。やるそういう感じですよね、はい、そういう感じです。で、まあそんな曲げ筆の新先生に対するお悩みをお待ちしております、
はい、
他にもですね、番組のご感想、劇団へのメッセージをお待ちしておりますので、ぜひ皆様お便りください。待っております、
はい、
おはがきの宛先は、
はい、郵便番号 689-0405、
はい、
鳥取市鹿野町鹿野1812-1、鳥の劇場鳥ラジ係までお願いします。
メールは、
radio@birdshatter.org まで。
はい、ホームページは
www.birdshatter.org まで。
うん、うちバードシアターの通りはちょっと変わってて、シアターがイギリス英語なんでね、最後は TRE で終わるんです、
はい。
まあ、鳥の劇場でホームページを検索してもらって、そこから辿っていただければ大丈夫だと思いますけれども、はい、まあ、お気をつけください。ぜひお便りお待ちしております。
お待ちしております。
鳥の劇場からのお知らせです。
子供のための小鳥の学校、ただいま受講生募集中。小学5年生から中学3年生までの子供たちがやりたい物語を持ち寄って、みんなで台本にして、みんなで上演します。やりたい人来てください。詳しくは鳥の劇場までご応募お待ちしております。
はい、それでは鳥の劇場のこれからの予定を簡単にご紹介させていただければと思います、
はい、
今なんか募集中のものあるよね、松本くん。
はい、子供のための小鳥の学校受講生を募集中です。
おー、小鳥の学校って何ですか、松本兄さん。
はい、作る子供、考える子供を育てる週末の学校です。へー。8回目となる今年度は前回同様、やりたい物語をみんなで台本にして、それをみんなで上演するぞを柱に、さまざまな分野で活躍する講師とも出会い、新しい自分を見つけます。
対象は
小学校5年生から中学校の3年生までです。
なるほど、はい、これもうちょっと紹介した方がいいかもしれない ね、
はい、
うん、8回目になるんですけど、さっき申し上げたように、1ヶ月2ヶ月とか短い期間やったり、夏休みでね4日間だけとかっていう時もあったんですけど、ここ数年はだいたい7月ぐらいに始まって、次の年の3月ぐらいまでかな、ワークショップやるんです。それで3月の最後にお芝居1本上演するっていう風な流れになってるんですね、
はい、
で、まあ、多い時だと1ヶ月に2回3回もっとやったこともあったかな。で、最後本番前になると続けてバーって1週間ぐらいやるんですね。で、合宿もやるんですよね、子供たちに鳥の劇場に泊まってもらってね、
はい、
でご飯食べてもらうっていう合宿おじさんを僕はここ数年やってます、はい、
斉藤さんのカレーが食べれる、
そう、はい、食べさせるよ、サンドイッチも作るよ俺、次の日のお昼大体ね、はい、美味しい、よかった、そう言ってもらうと何よりです、はい、喜んでもらうとね、やる気出してもらなきゃしょうがないから、
はい、
で、クリスさんはあれだよね、実際に子供たちと一緒にお芝居作るのやってたよね、
はい、
3月ぐらいのことですね、はい、どうでした？
やっぱり子供たちの成長が見えていくのが楽しいですね。今 今回は本当に自分たちでどんな物語をやるのかも決めて、うん、台本を自分たちで作って、うん、で衣装をどうするかとか、うん、音をどこに入れるか、うん、音響とかのことも自分たちで考えたんですけど、うん、今回は舞台の一角に音響スペースを作りまして、うん、子供たちが自分で音を出したりとか、うん、あの楽器を生演奏して効果音を入れたりなんかもしまして、うん、でやっぱり子供たちが自分で作っていくっていうのが今年は特に強かったと思うので、うん、で自分たちでどんどんどんどんお芝居を面白くしていこうっていう欲が生まれてきて、そこが楽しいのと、あと段取りとかを子供たちが覚えていくのがもう見てて感動でして、もう最初何すればいいのかオロオロオロみたいな感じだったんですけど、次自分が何をすればいいのかっていうのを考えれるようになりまして、で他の人のためにも動いて物語を良くするためにも動いていけるっていうのは演劇だけじゃなくっていろんなことに活かせるような体験なんじゃないかと思います。
うん、なるほど、思いますって言ってパーティーちょっと可愛くしたんですけど、これ全くラジオだから分かんないと思うんだけど、まあ、国氏頑張ってあの感想を述べていただきましてありがとうございました。琴の学校ね、大人がこうやれああやれっていうんじゃなくて、自分たちがこうやりたいああやりたいっていうふうに意見を出してもらって、それをあの大人がフォローするっていうのが一番大事なんです、はい、それを目標にしてるんで、そういうことをすごくやってもらえたってことでよかったんですよね、
はい、
で、まあ、今まではあの規制の台本を使うこともあったんだけどね、去年はあのそこをちょっと変えて、まあ、あのどういうのやりたいかっていうところからみんなで持ち寄ってもらったからね、はい、で台本持ってきてくれたところもあったし、物語持ってきてこれやりたいって言って自分たちで台本作ったところもあったもんね、
はい、もう一から手書きでやった、うん、あります、
ね、だそういうのをやったからこそこう自分たちがどうやりたいかやりたいかっていうのを考えやすかったのもあったと思う、なんか、はい、僕はあんまり関わらなかったんだけど、関わってくれた人たちはみんなそういうのが今年は強かったっていう意見を聞いたんでね、でそれを踏襲して今年もどういう物語をやるっていうのも考えようというふうになってるみたいです、はい、で去年はもうお芝居一本だったんだけど、まあ何回か過去の小鳥の学校でね、いろんな直接お芝居には関係ない授業とかもやったりしたことあったんですよ。アニメの授業やったり、デザインの授業をやったり、あと料理っていうのもあったね。隠し玉みたいなあれですけども
。隠し玉ですね。
あの、市内にある割烹の方に来ていただいてね、出汁取って、うまいって。ちゃんと出汁引きゃうまいんだって。出汁取るにも理屈がある。ここ大事なんで。物事にはね、ちゃんと理屈があって結果があるって。そこはもうお芝居もちゃんとあるからね、そういうのが。何かこう表現したいことがあって、ただ好き勝手にやってるわけじゃなくて、この表現したいことがあるから、それを目指してこう理屈を通してこういう結果がある、そういうのにたどり着くために、あの出汁っていうのもちゃんと取り方があって、うまく取ると何倍もうまいんだよって。実際本当にみんなうまそうに飲んでたんだよ。確かにね、僕はねそれ飲みたかった。でもね忙しくて参加できなかったんだよ。だってカッポーリとか出汁取って飲ませてくれるんだよ、
う
ん、
うまいに決まってますね。
うまいに決まってるよ、そんなの絶対、まあ、そういうこともやったりしたんだよ。でその中で今年音楽の授業やって、あれでしょ、サクサー松本やるんでしょ、
ね、
サクサーやるんだ。何やるの？
子供たちが、まあ、ワークショップの中で自己紹介をするときに、うんうん、自分で好きな曲を持ってきて、うんうん、でそれをピアニストの人に弾いてもらって、うんうん、でその曲の中で自分の自己紹介をやるんですけど、
なんか豪華だよね。
ピアニストの方を呼ぶんですもんね。
そうなんです、うん、弾いてもらうんでしょ。
そうです、生
で。
そのためのいろいろこう子供と喋って、ピアニストとのこうなんだろう通訳代わりのこともやったり、うんうんうん、まあその実際音楽の演出的なことをサポートしたりとかですね。
なるほどね。あと松本君サックス吹いてもらうの教えてもらってもいいんじゃないの？
吹きたいという子がいたら僕の楽器貸して一緒に吹
き、うん、楽器サックス吹くって機会なかなかないからね、その楽しいのもいい経験になるかもしれないね。
楽しそう。
まあこれ聞いてね、お子さんが興味持ってくれてやりたいって言ってくれたらすごいありがたいんですけど、まあ、こういう説明だとちょっとお父さんお母さんがねこういうこと体験させてみたいわって思うような感じになっちゃったかもしれないな、うん、でまあそういう方いらっしゃったらぜひあのお問い合わせください、はい、あのもうちょっと詳しい内容が知りたいってあの思われると思いますので、はい、過去にこういうことやったって映像だったり写真だったりいっぱいありますから、うん、そういうことをお見せしながらご説明もできると思いますので、少しでも興味持たれたらね、はい、ぜひあのお声掛けいただければと思います、
はい、
一応全部の講座に出ることっていうのが条件なんだよね、
はい、
からね。
そうです。
でもそう小学校とか中学校ってやっぱり行事があるでしょうから、うん、そこのところはあの無理強いしませんので、はい、ご相談しながら一緒にやっていければと思います、
はい、
一応これもうちょっと詳しい内容あのチラシで配るもんね、
はい、あの県内全域の小学校中学校にチラシを配布する予定があります、うん、あと鳥の劇場のホームページにも掲載します、
ね、そうだね。いつからいつまで受け付けてるんだっけ。
はい、6月の7日の水曜日から28日水曜日までの3週間です、ね、
まあ、だいたい6月いっぱいだね、はい、ぼちぼちその学校を通じてそれぞれのチラシが行くと思いますので、それをご参照いただければと思います。ぜひよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、次、
米子ピンクリボンフェスタ 2017 10周年記念大会で命のおっぱいというイベントをやります。
ピンクリボンということは乳がん啓発ですな、はい、あのヤフーとかによく出てるやつだね、はい、ピンクリボン。それでいつやの、
6月18日日曜日の12時30分から16時まで、
うん、場所は
米子市福祉保健総合センターふれあいの里。
おちょっと遠いかもしれないな。
米子
2時間だもんね。米子な2時間ちょっとかかっちゃうもんね、
はい。
それでうち何やるの、うちこれ何やるの、
前半に乳がんについての講演会がありまして、
はい、
後半に鳥の劇場によるリーディング講演とトークがあります。
うん、実はですね、実際にね、乳がんに罹患された方の体験談をもとにうちが簡単なお芝居を作ったんだよね、
はい、
でそれをなんかリーディング上演して、そのリーディング上を受けて実際にその治療の現場に携わっているお医者さんと中島がトークをするという、はい、そこにはうちは関わるわけだ。
そうです、ね、
これはお金かかるんですかね。
無料です。
無料です。
無料だ。だから米子まで来ていただければ見れるのでね、
はい、
来ていただければと思います。お問い合わせは
0904144-3405までです。
これ担当の方の携帯電話ですね、
はい、
だからもし鳥の劇場に直接お問い合わせいただいても全然お伝えできることはいっぱいあると思いますので、ご興味ある方はぜひお問い合わせください。よろしくお願いします。
お待ちしてます。
次、
芸術宅配便で根宇小学校にて阿南市と号を上映します。6月30日金曜日です。
阿南市と号というのはジャマイカの民話を元にした作品です。で阿南市っていうちょっとね悪だくみするやつがね、にゃにゃにゃみたいなお話です、
はい、
それで芸術宅配便っていうのは鳥取県の文化振興財団がやってる鳥取県内のアーティストに小学校中学校に行ってもらってね、実際に芸術体験活動をしてもらうという企画です。それで根宇小学校に行くわけですね。
根宇、はい、
小学校でどこか名前地元しゃん
日野町ですね。
日野町、
日野町遠いで、日野町聞けないし、鳥取市からだと3時間ぐらいかかる、
遠い、
下手して4時間かかるかもしれない、はい、それなんとこに行きます。
はい、
でも俺も行きます。これ俺行く、
はい、僕も行きます。
国市は
行かないです。
いや俺すまんだ。だから少ない人数ですけれども行きます。で話とこ見てもらった後に一緒に遊ぶってことをやろうと思ってます。待ってろでよしょ、聞いてないだろうけどね。はい、よろしくお願いします。
はい、
じゃあ今回はこんな感じで終わりですかね、
はい、
はい、また次回の放送までごきげんよう。斉藤ゆりあきでした。
国石桃香でした。
松本智彦でした。
さようなら。